16、安曇野日和、地域の話題。16-1、今に通ずる、臼井よしみの創業精神。7月12日、臼井よしみ文学館講演会。千曲書房の初代編集長として、多くの作家を世に出すとともに、小説安曇野で安曇野の名を広めるきっかけを作った臼井よしみ。命日の7月12日に合わせ、千曲書房株式会社、代表取締役社長の喜入冬子さんによる講演会が開かれ、約90人が千曲書房の歩みや現在の出版業界にまつわる話に聞き入りました。喜入さんは、臼井よしみが周りに流されずに自分の思いをきちんと言葉にすることが必要と考え、創業につながった、と話し、不確かな情報が飛び交う時代では、内容に責任を持ち、確かなことを伝える本を通じて、教養を身につけることが重要になっていると語りました。お墓参りの写真など、講演の様子の写真が3枚あります。16-2、思いを一つに、中学生球児集結。7月13日、オール安曇野野球クラブ発足式。中学校の野球部員が減少傾向にある中、市内中学校の野球部を統合し、練習や大会出場を行うオール安曇野野球クラブの発足会が開かれました。当日は市内7校から集まった1、2年生19人のクラブメンバーのほか、保護者、指導者が出席しました。代表を務める穂高東中学校教頭の星名清さんは、皆さんはオール安曇野の歴史を作っていく最初のメンバー、安曇野市の皆さんから一番応援されるチームの中の一番を目指しましょう、とエールを送りました。塚田春人さん、穂高東中2年は新チームになって、不安や緊張もあるが、仲間と協力し頑張りたい、応援よろしくお願いします、と決意表明をしました。一通り並んで、ガッツポーズをしている全体写真があります。16-3、安曇野で感じるトップ選手の技術。7月15日から17日、第1回キッズパドリングキャンプ。カヌースラローム競技に取り組む子どもたちが全国から集い、練習しながら交流するキャンプが龍門淵公園前川などを会場として開かれ、小学生から高校生25人が参加しました。このキャンプは元カヌースラローム日本代表選手の吉田拓さん、矢沢和樹さん、安藤太郎さんらが企画。自身が子どもの頃に経験したように、所属チームや地域を超えて同年代の選手と共に過ごし、カヌーを楽しんでほしいとの思いから初めて行われました。ジュニアの日本代表選手にも選出されている田中ハノンさん、中2は、いつもと違うコーチから教わることができ勉強になる。大会では見かけない子も大勢いて、賑やかで楽しいと話してくれました。カヌーの練習の様子など3枚の写真があります。16-4、若い感性と技術、花と共に彩る。7月19日、アルプス花街道、看板お披露目。市内の沿道をマリーゴールドなどの花で彩っている。アルプス花街道実行委員会は、参加している団体の区画に設置する看板をお披露目しました。杉材で作られた看板は、穂高商業高校と南安曇農業高校の生徒がデザインし、木曽西方高校の生徒が制作。今回制作した看板は59団体分で、マリーゴールドや北アルプス、白鳥など安曇野をイメージしたデザインとなっています。白木葵さん、穂高商業高校2年は、完成した作品を見て感動した。市内に飾られるのが嬉しいと と喜び、青木和武さん、木曽青豊高校2年は、良いデザインなので、しっかり作らなければならないという気持ちで作った、と話してくれました。看板をお披露目している写真があります。16-5、節目の20周年、三陸地域の力で活気。7月22日、23日、ビフ穂高20周年記念フェア、安曇野マルシェ、オーガニックマーケット、子供とクラフト、農産物直売所のビフ穂高が開館20周年を迎え、記念フェアが開かれました。市消防団、音楽ラッパ隊音楽部や和太鼓の演奏、スイカ割りなどのイベントのほか、新鮮野菜や加工品、手打ちそばやおやきなどの軽食の販売が行われました。フェア実行委員長の堀内隆夫さんは、ここまで続けてこられたのは、生産者や地元の皆さんのおかげ、山麓の恵まれた環境を生かして、地元の活力の場として、今後も頑張っていきたいと抱負を語ってくれました。22日には、隣接する温泉公園と八面大王足湯周辺で有明地域の有志で運営するオーガニックマーケットと子どもとクラフトが同時開催され、大勢の親子連れや家族でにぎわいを見せていました。にぎやかなイベントの様子の写真が3枚あります。 16-6 朝どれ野菜で地元と里山を PR。7月23日、桜マルシェ in 光城山。地元農家の皆さんが新鮮な野菜などを軽トラの荷台で販売する桜マルシェ in 光城山が登山口付近で開かれました。当日は軽トラ5台が出店し、登山客や地元からの買い物客で賑わいました。また、販売と合わせて、光城山千人桜プロジェクトによる桜の植樹や保全活動と里山の PR も行われました。家族で訪れた酒井智人さん、
豊品光は、
ナスやキュウリが新鮮、漬物などにして食べるのが楽しみ、と話しました。マルシェは8月27日日曜日、9月10日日曜日にも、午前8時から10時まで開かれます。マルシェの様子の写真があります。16-7、豊品駅前に活気、仲間と踊る夜。7月29日、第44回安曇野祭り。安曇野林踊りを踊りながら、国道147号を練り歩く安曇野祭りが開かれ、34連約2300人が、お揃いの服装や掛け声で踊りを披露しました。歩行者天国となった一帯には出店が立ち並び、多くの観覧車が訪れました。新型コロナや台風の影響で過去6年間思うように開催できずにいたことから、実行委員会では踊りの練習動画や全体での練習会を用意し、踊りが継承されるよう取り組んできました。4年ぶりに参加したという藤倉花井さん、豊品北中1年は、コロナの影響で少人数で行うことばかりだったので、久々にみんなと一緒に踊れて楽しかったと話してくれました。踊っている様子など3枚の写真があります。16-8、暑さも忘れる穂高の熱い夏祭り。8月5日、第40回、穂高納涼祭。夏の夕べを楽しむ穂高納涼祭が穂高会館で開かれました。信州安曇野わさび祭りが幕を閉じた後、新たな納涼祭として長年親しまれてきた納涼盆踊りから生まれ変わり、4年ぶりの開催。安曇野固有会の勇壮な太鼓の演奏で始まり、中高生などによる演奏や合唱、ダンス、民謡などが披露され、会場は大いに盛り上がりました。ダンスを披露した渡辺琴奈さん、大久保蘭さん、 豊砂高校1年は、多くの方にパフォーマンスを見てもらえる場になり、とても嬉しかった、と笑顔で話してくれました。3枚の納涼祭の写真があります。16-9、ふるさと三郷に咲く大輪の花、待望の夏のにぎわい。8月11日、第38回、ふるさと夏祭り。三郷文化公園を会場に、ふるさと夏祭りが開催され、大勢の来場者でにぎわいを見せていました。会場には多くの屋台が出店し、浴衣やジンベエを着た家族連れなどが4年ぶりの夏祭りを楽しんでいました。会場内のステージでは、市太鼓連盟の演奏や、豊砂高校書道部のパフォーマンスや、三郷中学校吹奏楽部の演奏などが行われ、クライマックスには約700発の花火が夜空を彩りました。母親と会場を訪れていた坂本きみかさん10歳は、今日のお祭りをとても楽しみにしていた。花火を見ながら屋台でおいしいものをたくさん食べられてよかった、と床焼きを片手に笑顔で話してくれました。花火のほか、夏祭りの様子の写真が3枚あります。